はい、皆さんこんにちは。プログラム雑談です。ちょっと置き場所が難しいな。まあここでいいか。はい、今週はこうアラフォーでこう面白いプログラムをする、面白いプログラムを仕事にするということについて話したいんですかね。いや、なんか話したいことはなんとなく決まってるんですけど、タイトルはちょっと決まんないですね。まあこうなんか楽しい仕事をするのにはこうある程度こう年収で妥協ができる方がいいっていうような類の話をしたいということですね。はい。で、まあタイトル後で考えましょうと。まあとにかくアラフォーの話をしたいと。まあ前回なんかアラサーぐらいまでの話をしたんで、こうまあなんかこうアラサーぐらいでプログラマーとしてのなんかキャリアがある程度確立されて、で周りも意外となんというかプログラマーいなくなって、まあプログラマーいなくなってですか、いるんだけどなんて言うんですかね、こう。まあいいや、あんまいなくなって、まあそれなりに希少性も出てきて、ちゃんと経験を持っているプログラマーっていうのはすごい不足するという感じになってくると。で、そんなにすごいことをやってきたわけではないが、まあ何かはやってきたぐらいのアラサープログラマーは、意外と、こう、なんというか、ちやほやされるぐらいな、こう需要があるということになり、で、なんかそんなに、なんていうんですかね、こう20代の中盤ぐらいで悩んでいたプログラマーとしてのアイデンティティみたいなものは、まあそんなに気にしなくなると、まあ気にしなくなるかどうかわかんないけど、そんなになんていうんですかね、こう強制はされなくなると。そういうことを考えること、まあもともと強制はされてないんですけどね、まあ若者の自意識ってやつっていう部分もあり、まあとにかくまあそんな感じの話を前回して、まあ今回はそこではなくて、その次のアラフォーぐらいの話をしたいなと。で、アラフォーでなんか楽しいプログラムをするっていうことをちょっと話したくて、まあなんでかっていうと、なんかアラフォーぐらいになると、もう十分仕事はしたわけですよ。こう、それまでに。なんで、なんかこう、ただプロジェクトを成功させるっていうのでは、あまり、なんていうか、やりがいを感じなくなると思うんですね。アラフォーぐらいは。アラサーでもそういう傾向はあるんだけれど、やっぱ20代とはそこは違うっていう部分があって、こう、20代っていうか20代の中盤ぐらいまでっていうのは、そのプロジェクトっていうのをまだ何度もやってるわけじゃないんで、こう成功させるっていうことにはやりがいがあるんですよ。というのは、よく失敗するんで、ソフトウェア開発のプロジェクトは。それをなんとか成功させるっていうことは、なんか結構すごいことで、なんで、それをやり遂げれば達成感もあり、なんか頑張った甲斐もあったな、みたいな感じになるわけですよね。ただ、そういうのが感じられるのは、3回目ぐらいまでだと思うんですよね。だからこう、1個2、3年ぐらいのタームで見ると、まあ9年間ぐらいは、まあそういうので一定の達成感みたいなのが得られるんだけれど、まあ9年目ぐらいになると、まあなんかもう一回同じことやるのもなみたいな気持ちになってくると、まあやればできるというのもあり、まあ失敗の経験もいろいろするわけですが、成功の経験もいろいろして、まあなんか、やればできはするなみたいな感じになってきて、で、もう一回同じことをしても、なんていうかあんまり面白みがないなと感じるようになるのが、きっと30代の前半ぐらいからそういう感じになると思うんですよね。例えば23とか4とかで就職をしたとすると、31とか2とかでまあそんなフェーズになると。で、まあ、こう、それからさらに数年経ち、アラフォーぐらいになると、それはなんていうか、かなり、こう、確実な感じになると思うんですよね。だからもう、ただ、プロジェクトを成功させるということには、それほどのやりがいを感じなくなると思うんですよ。そのぐらいになると。で、そうなった時に、 まあ、何を、こう、仕事のやりがいとするかっていうのは、個人差が結構あると思うんですよね、ここは。で、私は基本的には、その、独身なんで自分が、独身が前提で話をしますと。まあ、家庭のために頑張って働くんですみたいなのをやりがいにするのは、それはそれであると思うんですけれど、それはまあ、なんていうか、ここではスコープ外ってことで。で、まあ、独身で一人で、まあ、生活をしていく分には、まあ、十分な、こう、資産もあり、給料もあり、みたいな状態になって、で、そこで、では何に、をやりがいにするのかっていうところが、ちょっと問われる時期だと思うんですよね、アラフォーツな。まあ、もうちょっと前から、アラサー、つうか30代の、もう中盤、ぐらいから問われてると思うんですけれど、まあ、アラフォーぐらいになると、それはもうなんというか、だんだんと問われるではなくて、とっくに答えを出してなくてはいけないぐらいな、ぐらいに問われるようなフェーズになっていると。で、そこでまあいろんな考え方はあると思うんですけれど、まあ自分的には、こう、プログラミングとして面白いことをやるっていうのが結構こう、やりがいになってるんですね、自分は。うん。まあいろいろ考えた結果、まあそういうところに落ち着いたと。まあちょっとそれ以外の話をしておくと、まずこう、多分、アラサーとアラフォーで決定的に違うのは、なんかこう、組織に対して、なんか、こう、いい働きをするっていうことには、あんまり価値を感じなくなってるっていうのが、一番大きな違いだと思うんですよね。まあ、アラサーの頃からそうだよっていう人も、まあ世の中にいると思うんですけど、まあ自分的には特に、やっぱり、その、会社にとっていいことをやるっていうのは、なんか制約条件でしかなくて、なんかこう、やりがいではない、というふうに、まあすごく感じるようになってる、自分は。はい。で、なんか結果としてなんかこう、会社の、なんかこう、会社を助けるみたいなのはあんまりこう、モチベーションにならない、と思ってます。はい。アラフォーぐらいでは。まあ、少なくとも自分はあんまりならない。で、なんか30歳ぐらいまでは結構そうでもなかったんですが、その、まあ自分のやりたいこととかはまあとても大切にしていて昔から、まあなんなら新卒の頃から自分は結構なんというか、自分が何をやるかっていうのを重視していて、まあ会社のためとかいうのはそんなに重視してなかったんだけれど、まあそうは言っても、なんかこう、やっぱ仕事というものとか、プロジェクトを成功させるっていうこと自体にある程度のやりがいを感じているフェーズでは、その会社にとって何か良いことをやるっていうのも、まあ一定のやりがいは、まあ感じられると思うんですよ。でもまあそういうのをもう散々やってもういいかなって思った後には、なんかこう、組織のためっていうのはあんまりやりがいにはならないと思う、と思うんですよね。で、まあそこで何を目指すのかっていうのはまあいろいろあって、まず、こう、まあ自分はさっき言ったように、こう、プログラミングとして面白いっていうことをやっている、面白いっていうのはなんていうか、やりがいのあるようなことをやるっていうのを結構まず重視していて、で、あと、なんて言うんですかね、こう、まあワークライフバランスじゃないですけど、そのライフスタイルがいい感じであるみたいな、そういうのも結構重視していると。まあ昔から重視はしていたけれど、やっぱその二つぐらいが結構、なんていうか、仕事を考えるときに重視していることかなという気がする。うん。で、あまり重視しなくなることとしては、まあこれは個人差があると思うんですけど、年収とかはかなり重視しなくなると思うんですよね。というのは、もう十分、こう、資産はあると。で、別に、まあ、年収なくても、もう生涯食っていけるよぐらいの資産はまあ溜まっていて、うん、こう、まあその時にね、こう、働く意義とは何ぞやみたいな話はあって、まあそもそも働く必要もないんで、別に働かなくてもいいんですけれど、まあけど、うん、なんかうまく説明できないですね、ここは。なんか、こう、きっと、まあ人によると思うんだけれど、自分の その資産運用的な話をすると、30代の中盤ぐらいまでは、なんというか、将来のためにある程度稼ぐ必要があったんですよね。まあ稼ぐ必要があったっていうのはすごい曖昧な状態なんで、その運用実績によるんで、そこはボラティリティがあるんで分かんないんですけれど、なんかある程度安心ゾーンではないっていうのは30代の前半ぐらいまではそうだったんですよね、自分の場合で。そういう人は結構多いと思うんですよね、プログラマーは。結構ちゃんと、まあ若い頃にちゃんと稼いで、このポッドキャストのリスナーとしては以前の自由な時間の作り方みたいなんで、まあちゃんと30代ぐらいで、30歳ぐらいで、まあなんて、3000万ぐらいはまあ稼いで、まあそのスパイダーとかちゃんと買ってとか、まあそういうことをやってた人たちにとっては、まあ、30代の中盤ぐらいまではまだ将来のために稼がなきゃいけないみたいな部分があったと思うんですけれど、まあ4、アラフォーぐらいになるともう大丈夫かなっていうフェーズになると思うんですよね。で、一方で、その、もう大丈夫かなぐらいなんで、別に無尽蔵に金があるってわけじゃないんで、その、働いて給料が出ると、まあその分多く金が使えるっていう部分はあって、だから全く給料に意味がないというわけではないと。けれど、なんか義務ではなくなるんですよね。きっとアラフォーぐらいでは。まあそういう感じで、プラスアルファというか、なんか生活のために必要なのではなくて、贅沢のために必要みたいなものになるわけですよね。で、だからちょっとこう、贅沢というものにどのぐらい価値を置くかっていうのと、そのためにどれぐらい多くを犠牲にできるかっていうような感じの話になってきて、これは生活のためにどのぐらい多くを犠牲にできるかというのとは全然程度が違うと思うんですよね。いや、生活するために週5日働かなきゃいけないわ、まあ、仕方ないんでやるかって思えるかもしれないですけど、ちょっと贅沢するために週5日働くかは、まあ、ちょっと普通の人にはできないと思うんですよね。まあ、そういう感じでなんかこう、このぐらいまでなら我慢してやろうみたいなのには結構差が出てくると思うんですよね。で、まあそんな感じで、まあそんなステータスであるという前提で話を続けると、で、プログラマーの、なんていうんですかね、こう、面白い仕事みたいなものっていうのは、アラフォーぐらいだと、周りにはたくさんある、という印象でいます。はい。結構なんか、うん、いろんな仕事の口はあって、で、しかもなんか、結構やっぱ、なんて言うんですかね、こう、20代の前半とかに比べると、なんか、いろんなものが選べるようになってる気はする。例えば、その、コンパイラ作りたいみたいなことを考えたときに、20代の前半でコンパイラ作りたいっていうと結構、なんつうかハードコアな道しかないと思うんですけれど、アラフォーくらいだと結構そこら辺にある。うん、で、なんかこう、そういうわけで、やりたい、やれることは結構増えてると思うんですよね。それはなんか自分の実績が増えてるっていうのもあるし、なんか知り合いが偉くなった結果とかもあったり、まあ、いろんな事情があって、うん、なんか面白い仕事は結構たくさんあるなという気がしてるんですが、一方で、なんか、そういう仕事は給料が安い傾向が強いなとも思うんですよね。で、なんかこうざっくりとした自分の印象としては、こう年収600万ぐらいで良いと思えれば、なんかほぼフリーハンドで何でも選べるという気がしてますと。フリーハンドっていうのは、こう例えば週に何日働くかとか、そのリモートかどうかとか、なんかそういうの全部入れて、その全部自分の望む通りの条件で、で、自分のやりたいことをやるみたいなことを選ぶことができると思うんですよね。で、で、年収800万ぐらいになると、なんか、ある程度は、なんかこう、他の条件も、なんか加味しなきゃいけない、と個人的には思う。で、1000万ぐらいになると、なんか、あんまり、こう、 なんていうんですかね、もっとまともな給料と違いがなくなってくる。その、まあ、アラフォーでまともなプログラマーだと、もっと年収は高いと思うんですよね。フルタイムでちゃんと働けば。こう、日本だといくらぐらいになるかわかんないけど、まあ、けど、1300万とか400万とかにはなると思うんですよね。日本でも別に。で、普通にフルタイムで働けば、まあ、もうちょっともらえるっていう話もありますけど、まあ、それはどこに行くか次第だと思うんですけれど、で、そっから、数百万妥協して1000万ぐらいにしても、あんまり条件は変わらないと個人的には思う。なんか、ちょっと安くしてもあんまり変わらないんですよね、やっぱ。すごい、こう、なんか働き方を変えようと思うと、やっぱ年収800万ぐらいで大丈夫な体制を作っておく必要あるのかなと。まあ個人的には思う。で、それはやっぱりこう資産としては、その、一人暮らしで、まあなんか別に家庭とかを持ってないという前提だと、まあ多分4000万ぐらいの資産が最低必要かなという感じがしますね。こう、まあ3000万ぐらいでも大丈夫か。3000万ぐらいの資産がきっと必要で、資産っていうのは運用資産が必要という気がしますね。それとは別にキャッシュも必要だと思うんですけれど、そのぐらいあれば多分年収800万でもそんなに問題はないし、多分年収600万ぐらいでもそんなに問題はない。その、生活のために働かなきゃいけない度合いはそんなにないんで、まあ、贅沢に、の方にちょっと使えて、で、そのぐらいの年収まで妥協ができるんだったら、なんか割とやりたいことができるんじゃないかな、と個人的には思う。で、昔はもっとなんか、稼いでおかなきゃいけないかなと思ってたんですけれど、実際自分はそれよりは全然資産があるんですけれど、なんか40代で、週3ぐらいでもいい、働こうかなっていう気があるんだったらば、そのぐらいの資産で十分だったなっていうのが自分の印象ですね。だから自分はちょっと、なんか40代で働くとか思ってなかったんで、もっと労働意欲とか、もうとっくの昔になくなってると思ってたんで、なんかもっと30代ぐらいで全てのケリをつけなきゃいけないと思って稼いでたんで、40代の資産っていうのはやっぱもうちょっとあるという前提だったんですけれど、なんかまあ40代になってみて、まあいい感じの仕事をしようと思うと、まあそれだと年収600万ぐらいには、まあそれでも無理なくこう稼ぐことができると。で、それでまあまあ仕事以外のことをたくさんやってとか、仕事を人生の中心にしないで2番手ぐらいに置いて、まあそのぐらいは稼げると思うんですよね。で、そのぐらいがやっぱアラフォーの仕事としてはちょうどいいとやっぱ思う。で、だからそのくらいな資産がまずあって、年収が600万ぐらいで良ければ仕事は結構選べるし、そのぐらいを目指すのがいいんじゃないかなと思う。で、それはなぜかっていうと、さっきも言ったように、なんか、組織とかのために何かをやるっていうことに、それほど、なんというか、やりがいを感じなくなると思うので、この時期になると。だから、こう、その分、こう、なんかいろいろなところを譲れる方がいいなと思うんですよね。なんかちゃんと自分の能力のすべてを使って、その雇い主のためのことをやれれば、まあもうちょっと多くを要求できると思うんですけれど、いや、アラフォーはそのスタイルは辛いなと個人的には思っているので、まあなんかある程度、その、向こうのためにもなりつつ、けれど自分のやりたいことっていうのがこう優先されて、まあその妥協点として、そのぐらいのラインだったらば、まあ無理なく、アラフォーの幸せプログラマーライフが送れるんじゃないかと、なんか、まあ思いますと。で、 やっぱり年収が結構必要な人は、面白い仕事をやるのは結構難しいなと思いますね。アラフォーだと。なんかできなくはないと思うんですけれど、こう、なんていうんですかね。やっぱこう、仕事とかビジネスとかのキャリアと、なんか自分の仕事に必要なものっていうのの乖離が結構でかくなってくるんで、アラフォーぐらいになると、なんか20代の後半のように、こうすごいビジネス的に大きなことをやるのが仕事としての楽しさである。で、それがプログラマーとしても良いみたいな、そういう全部のバランスが取れるっていうことは、やっぱあんましないんじゃないかなと最近はすごい思う。うん。で、それはやっぱり、こうアラサーぐらいの働き方なんじゃないかなと。で、アラフォーはやっぱりそういうのはやっぱこう、もう無理ってことで、こう、雇う側のメリットと自分の側のメリットっていうのは結構離れているけれど、その共有部分みたいなものをなんかこう探して、まあお互い妥協するみたいな、そういう感じでやっていく方がいいんじゃないかなと思う。で、やっぱそうじゃなく働くと、うん、アラフォーでプログラマーとして面白い仕事をするには超スーパープログラマーである必要が出てくると思うんですよね。なんかこう、すごい大規模なチームのボスとか、まあ規模が大きいっていうのが重要ではないんですけれど、なんていうんですかね、オーナーシップの範囲をすごい大きくしないと、なかなか、こう、両者がバランスできないと思う。で、なんか、そんなに、すごい、偉い、スーパープログラマーになりたいわけではない。けれど、まともな給料は欲しくて、ぐらいなバランスを目指そうとすると、その、プログラミング的に面白いっていう条件は結構、なんか難しいかなという気がしている。ああ。で、逆に、その、給料を、うん、さっき言ったぐらいのレンジまで妥協できるんだったらば、すごく簡単にプログラミング的面白さっていうのは追求できて、で、プログラミング的面白さは、なんかこう、人、個人差はあると思うんですけど、個人的には別にアラフォーになってもそれほど、なんて言うんですかね、飽きたり冷めたりとかっていうのはないなという気がしますね。やっぱ、うん。プログラミング的に面白いことにチャレンジするっていうのは、むしろ昔よりも面白いと感じていて、それはこう、昔よりもできることが増えてるんで、なんか20代の中盤ぐらいの頃に、目の前にチャンスはあったけれど、まあやれなかったことたちっていうのはいくつかあるんですけれど、自分は。それはなんか、今だとできますね。で、なんかそういった、なんかこう昔、チャンスはあるが、能力が足りずに、これは自分にはできないなと思った者たちっていうのが、まあ今でもやっぱりこう、形は違うけれど、似たような機会っていうのは結構周りにあって、で、しかもそれができるようになってるんで、なんか、アラフォーはそういうのをやっていくのがいいんじゃないかな、すごい思いますね。はい。まあ20代でもね、頑張ればできたのかもしれないし、そこで頑張るのが、伝説のプログラマーになるための道であるという気もするんですが、まあ、自分は頑張んなかったんで、そこで。ねえ、もうちょっとチャレンジしてもよかったかもしれないですけどね。うん。まあ、少なくとも自分はしなかったって、これはもう過去の話なんで、こう、よしあしは置いといて。で、なんで、で、こう、周りを見回してて思うのは、こう、週5で通勤するのは無理なんじゃないかなと思いますね。こう、アラフォーは。うん。いや、無理っすよ、そんなのもう。いや、別にアラサーだって無理ですよっていう人もいるかもしれないですけど、ばっかおめえ、俺はそれが無理だから引きこもってんだよというようなリスナーもいるかもしれないですけど、まあ、それはね、別に、その、若ければできるっていう気はないです。はあ、いや、そんなの最初から無理ですよっていう人もいると思うんですけど。でもやっぱフルタイムは、なんか相当厳しいなという気がしますね、最近は。うん。 いや、そんな働けないっすよ、みたいな。うん。で、それは自分だけじゃなくて、周りでもやっぱ増えてきますよね。こう、30代の後半ぐらいから、うん、なんか、フルタイムで働いてないというか、働いてんだか働いてないんだかよくわかんない人は増えてきますよね。で、自分も結構多分、旗から見るとそう見える状態なんだと思うんですよね。働いてんですけど結構。うん、自分は30代の方が全然働いてなかったですけれど、ただまあそうは言ってもやっぱり、フルタイムで働いてる人たちとは全然違いますよね。で、やっぱそのぐらいしか、まあ無理っすよっていう思いが結構あって、アラフォーになると。だから、こう、楽しく、しかもなんかこう、やりがいを持った仕事をやるためには、うん、そのぐらいのラインを目指す方がいいんじゃないかなと思う。いやー、これはね、本当に、同じ条件で同じような仕事をしていても、幸福度はだいぶ変わると思うんですよね。アラサーとアラフォーは。だから、こう、アラフォーぐらいまでに、同じ条件で働かなきゃいけない状態っていうのは、なくしておいた方がいい、と個人的に思います。まあ、アラサーでもね、なくしておいた方がいいと思うし、まあ、自分はね、そもそもに、31ぐらいで、もうマジ無理って思って、もうプログラマー辞めるって思って仕事も辞めてしまったんで、まあ、プログラマー辞めるっていうか、なんか、その話、したんだっけ？なんか、ふと、そのうちしようと思っていたけれど、したかどうかを、ちょっと今、思い出せないんですが、まあいいや、その話はまた別の機会にするということで、はい。なんか、もう嫌だっていうよりは、うん、自分は、ロングホーンに結構入れ込んでたんで、まあビスタとかに、うん、まあそれがやっぱリセットが起きて、で、その後、まあウェブの時代というかクラウドの時代が来るのを見届けて、もうこの先はいいやと思って、なんか、うん、プログラマーを引退しようと思って仕事を辞めたんですよね。まあ結局引退しなかったんですけれど、まあけど辞めた時にはそういう気持ちで、まあ辞めるぐらいな感じ。まあなんつうかもう見るのも嫌だというよりは、まあ最後まで見たなという気持ちで辞めたんですけどね。もうここまででいいか自分のプログラマーライフはと思って。まあいいです。その話はまたそのうち別にしましょうということで。まあとにかくそんななんで、まあ別にアラサーの頃はもっと頑張って働けてたなんていう気は全然ないんですけど自分は。でもまあやっぱり、なんかライフ、ワークライフバランスのライフの方は、いろんな要因が出てくるんでね、こう、なんか、こう、親の介護が必要になるとか、まあ、親じゃなくても、子供がなんか金がかかるとか、なんかいろいろと、なんか、それ以外の条件が、こう、まあ、そういうのだけじゃなくてもね、例えばサーフィンとかね、自分の場合はね、やってたりして、なんかこういう風に、なんか仕事以外に結構多くを要求するものっていうのが、まあ何かしらはあると思うんですよね。アラフォーぐらいになると。だから、なんかこう、うん。仕事をいい感じにしつつ、プログラマーライフとしていい感じを保ちつつっていうことを考えると、やっぱり妥協されるべきは仕事というか、フルタイムってところだと思うんですよね。そこら辺の条件をやっぱ妥協していくことが一番バランスを取るのにいいと思うんで。うん、アラフォーはね、みんな集合じゃ働かないっすよ。いや、それはそうじゃない人もいるんですけど、まあもう自分の持論でいけば、うん、アラフォーぐらいになると、週3ぐらい、週2、週3ぐらいがちょうどいい。週2と週3どっちがいいかっていうのはね、個人差はあると思うけれど。ただ一方で、週3ぐらいだったら、意外とまだ働けますね。自分はなんかアラフォーのプログラマーとかね、もう全然無理とか思ってたんですけれど、いや、いざなってみると、まあ普通に働けますね。普通に働けるっていうのは、なんつうんですかね、こう、まあロートルだけれど、まあなんとかやっていけますではなくて、むしろ、なんか、自分ぐらいの経験、を持ち、自分ぐらいコードが書けるプログラマーというのは、あんまいないな、と、こういう状態になっていて、アラフォーは意外となんていうか、全盛期に近い、人によると思うんですけどね、多分30代の中盤ぐらいが全盛期になると思うんですけど、プログラマーは。自分はその頃あんまり働いてなかったんで、自分はなんか今ぐらいが全盛期になっていて。まあけど、そのぐらい、うん、30代中盤の次ぐらいのきっと、全盛期っぷりで、うん、かなりこう能力的には昔思ってたよりも高い と思いますね。ただまあ、昔ほど働けなくなってるんで、そこはね、労働量を、要求されることはもうできないですね。ただ、労働量を要求することを、やりたいかっつうとやりたくないんで、まあできなくても別に、なんというか残念だとは全く思わないですけどね。むしろ最初からそんなのやんない方がいいんじゃないかという気もするんですけど。まあとにかく、そういうわけで、アラサーぐらいは結構、そのまま普通に働いてたら結構いい感じなんじゃないかという状態だと思うんですけど、アラフォーで同じことをやろうとすると、やりがいとかは結構、アラサーぐらいよりもだいぶ感じなくなると思うんですよね。だから、つまんない仕事を続けるっていう感じになってしまって、あんまり良くないと思うというか、良くないわけじゃないけど、それを覚悟してやる必要が出てくるんで、目指すものではないかなと個人的には思います。で、アラフォーぐらいで何を目指すかは人それぞれだと思うけれど、まあ自分は結構プログラム的な楽しさっていうのを最近は重視していて、で、これは結構、良いと。それはなんていうか、まずそういう機会が周りに増える。意外といろんなことをやらせてくれるようになるというか、やらせてくれるっていうかね、あれなんですよね。すごいミスマッチがあるんですよね。やりたいことと、いる人材の間に世の中はすごいミスマッチがあって、すごい高度なことをやりたいけれど全然まともな人はいないっていう場所はすごいたくさんあるんですよね。で、そういうところへのアクセスがよりしやすくなるって感じなんですよね。だから無理に向いてないことをやらせてもらうというよりは、もともと向いてないことをやろうとしている場所が世の中にはたくさんあるんで、まあその中で、その条件だったらまあ俺がやっておいてやるのはかなりマシな方ではないかみたいな、そういう感じの場所が増えるんで、だそういう機会はまあ多い。増えると。で、しかも自分でできることもだいぶ増えて、やっぱり、20代の中盤にはできなかったたくさんのことができますね、今は。なんで、まあなんだかんだで、10年ぐらい。10年ぐらいっていうか、まあそうですね。だから結構、今ぐらいにやる方がいいなと思うことは多いと。で、結構楽しくやれると。ただそのためには、やっぱりフルタイムで働くっていうのを、まあ妥協した方がいいなと思うし、そのためにやっていうか、それ以外のところというか、プロジェクトをただ成功させるみたいなのにはすごい価値を感じなくなる年代なんじゃないかなと自分は思うし、で、その時に、何をやりがいにするかっていうのは、また新しく問われる時期に来るんじゃないのかなとも。まあね、アラサーぐらいからそうだよっていう人もいるかもしれないし、自分もまあそういう気持ちもまあまああったけれど。でもやっぱり組織っていうものに対して、距離感が開きますよね。だから、例えば会社の評価とかっていうのは、もう成立しなくなりますよね。このぐらいの年齢になると。会社の評価というのは、まあ別に給料のために評価するっていうのはまあいいとして、別に給料の分だけ何かを妥協してるという、なんというか、その側面がどのぐらいかっていうような尺度にしかならなくなるんで、それを上げるということにはあんまり意味がないっていうか、まあとにかくそういう、組織的なシステムみたいなものからは、まあだいぶ外れる年齢になるんじゃないかなと思うと。で、だから、まあそれ以外のところに、やりがいが必要になると。まあ別に働かなくてもいいんですけどね。ただ、アラフォーになってみると、思ったよりも働くのは悪くないなと思いますね。働かなきゃいけないわけじゃないんで、無理して理由を探す必要もなくなるわけですけれど、まあ、その時に、まあ、どうするかっていうのを、どっちも試してみた結果、やっぱ、働いてないとアウトプットに対しての不満が結構大きいんですよね。だからもうちょっとすごいことやりたいなと思って、あんまりできなかったな、みたいな、そういうのが、続くんで、 こう、そういう不満に対して働いてると、うん、そういう不満は割と減るかなと。まあ、ちょっとしたアウトプットが出せるかはね、仕事にもよるけれど。うん、でもなんか、アウトプットは出しやすいですよね、やっぱり。うん。なんで、こう、やらなきゃいけない理由はだいぶ減るけれど、でもまあ、意外と悪くないんで、まあ自分は最近は働いてると。まあそういう感じになっているんですけど。で、その時に、まあ、やりがいみたいなところもやっぱりだいぶ変わってくると。で、まあ前からもちろんそういうやりがいっていうのはあるんだけれど、なんかこう、それ以外のやりがいっていうのが減ってくる結果、そういう、プログラミング的に楽しいみたいな要因がすごい大きくなる。個人的には思うし、またそれが向いてる年代という気もする。なんかやっぱこう、キャリアを上げていくっていうか、何ですかね、組織の中で上に上がっていくっていうのは相性が悪いですよね。そのアラフォーのさっき言ってたような条件と、その、組織のためにやるみたいなのにそれほどやりがいを感じなくなっていて、しかも、集合で働くとかももう嫌だって思ってるんで、なんかこう、そういう要因と相性が悪いんで、うん、アラフォーは違う方向でやりがいを探す方がいいんじゃないかと思っているというか、そういう感じで考えて、現状の自分のスタイルをやってみたら、結構いい感じに回ってるんで、アラフォーはこういう感じがいいんじゃないかなという話をしたいと。だから週3ぐらいで、年収600万ぐらいでまあいいっすよみたいな。で、なんか、すごいへんてこなことを、ちょっと身の丈に合わない、すごいことをやろうとしてるようなところに、まあちょっとお邪魔して、うん、自分でやりたいことをやるみたいな。まあそしたらなんかね、何か間違ってすごいことできちゃうかもしれないんでね。それはなんか双方ハッピーな話なんで。やっぱそういう、なんか、博打じゃないですけど、なんか、きっちりやって、ただ成功するみたいなことよりは、ちょっと違うようなことをやる方がいい年代なんじゃないかなという気がすると。まあ、きっちりやればもうできるのは分かってるんでね、我々は。うん。まあ、そんな感じで、アラフォーので、なんか、プログラミング的に楽しいことをやるのがいいんじゃないかっていう話と、やるために必要なのは、まあ、そんな話だみたいな、そういう話でした。それではまた来週。